説教。復活なさったイエス。シシド元牧師。
今日の説教の結論でありますが、これはルカ福音書24章の6節の言葉、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、復活することになっている。この言葉は日曜日の明け方、朝早く墓に向かった婦人たちに対して語られた言葉であります。先週読みましたこの23章の終わりの方の部分でありますが、ガリラヤからついてきた婦人たちは主イエスが十字架の上で息絶えて、取り下ろされ、ちょっとプリント間違った、取り下ろされ、アリマテアのヨセフの手で葬られた後、イエスの遺体が納められている有様を見届け、家に帰って香料と香油を準備した。これが金曜日の夕方の出来事でありました。婦人たちは泣きながら悲しみと絶望の夜を過ごしたに違いない。そして婦人たちは安息日が終わった日曜日の明け方早く、日の出の頃、主イエスが納められた墓に向かっていた。せめて先生の亡骸にこの香料と香油を塗って差し上げたい。金曜日は時間がなかったということもあるんですけれども、そういうこと。そこにガリラヤから従ってきたこの婦人たちの思いがあったと思います。熱い思いがあったと思います。しかし一つの心配事があった。それは墓の前には大きな石が置かれていた。そのことを知っていた。マルコ福音書によれば、婦人たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと互いに話し合っていたと、そういう記述があります。ところがどうしたことでしょう。目を上げてみると、あの大きな石が墓の脇に転がしてあったとあります。マタイ福音書を読んでみますと、ここにこう書いてあるんですね。大きな地震が起こった。主の使いが天から下って、そこに来て石を脇へ転がし、その石の上に座ったからであると、マタイ福音書は書いています。実は聖自身も天使も神の働きを示す聖書の表現であるということを考えますと、これは実は石が取り除けられたということは人間の力ではないんだ、それは神の力によって石はこの脇へこの転がされた。またその墓の前にあった大きな石を人間の手で再び閉めることがないように、天使がその石の上にこの座っていたとマタイは記している。そう読むことができる。またその石が取り除けられたのは、復活のイエス様がその墓の中から出てくるためではない、とそうではなくて、人間が、ここでは婦人たちがその墓の中に入って、その墓の中を確かめて、その墓の中を見るためであったという説明を読みまして、納得できました。あ、これはイエス様が出るために脇へ殺されたんじゃないんだ。つまり蘇られたキリストはすでにこのそういう何でしょうか、物体的なものにとらわれることのない、そういうお体であったと考えること 考えますと、まあ、石があってもなくともイエス様は外に出ることができたと。ですからここで石が取り除けられたというのは、実は婦人たちのためであったということに、そういうふうに受け止めることができます。私たちの不安を神はこのような形で人間の思いに先立ってすでに取り除けてくださっていたんだ。実はここにも神の働きが、神の御業があったんだということであります。ペテロの第一の手紙にはこういう言葉があります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。婦人たちは中に入ることができた。しかし入ってみると主イエスの遺体が見当たらなかったと三節に書いてある。これには婦人たちは驚いた。入ることができた、まあ、先ほどは石を取り除けてくれるだろうかという心配だった。これが第一の心配だったんです。でそれが解決したんです。今度中に入ってみたら、今度はですね、イエス様に塗ろう、お体に塗ろうとした人、そのイエス様自体がもういないんですよ。そこで婦人たちは驚き慌てた。これが4節には途方に暮れたと書いてありますよ。24章ですねのところにそう書いてある。この途方に暮れる、というこの言葉、そのために途方に暮れているとという書いてありますよね。この途方に暮れているというこの言葉は、道がなくてそこから前に進めない。元の言葉は渡し舟っていうか、私がない、川の前に立った人がですね、川を渡ろうと思って私をお願いするんですけど、その渡し舟がないということなんですね。どうしたらいいだろうか、泳いで渡ることはもうできないと言って、歩いて渡ることももちろんできないという、そしてそういうこの前に進めない、道がなくて前に進めない、川を前にして向こう岸に渡る船がない、そのために当惑している、困惑している、どうしようかと言って天を仰いだという、まあ、そういう状況です。まあ、ガラテヤ書にもその言葉が使われております。この2章20節を、せっかく香料を塗ろうと思ってやってきたのに、今度はイエス様のご遺体がない。ですから人生っていうのは、もう次々と問題が解決したと思ったら、また次の問題が起こってくる。それが我々の姿なんですね、状況なんですよね。しかしここにも実は神がこの用意をしておられたことが、神がちゃんとそれを用意、この彼らに先立って用意してくださっていたということであります。それが実は天使たちであった、つまり神は一つ一つ橋を架けて道を開いてくださっていってくださる方だ。ここでも実は天使たちを用意してくださっていた。思い煩うな。そして天使たちは、まあ、語った言葉が次に書いてあります。五節、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活すると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を、まあ、思い出したと、まあ、スッと書いてます。婦人たちはイエスに対する熱い思いを持っていた。しかしそれは この世のことであった。私たちが悩んでいるのはこの世のことではないのか。この世のことで我々は悩んでるんじゃないですか。心配事があるんじゃないですか。しかしこの世界は究極的には墓を住処としている世界である。死の中に支配されている人間、それが私たちの現実である。墓に向かって生きている人間、それが私たちの姿である。婦人たちは死者の体を探していた。そうですよね。イエス様のお体を探してた。しかしそれは亡くなったイエス、死んだイエス様に香油を塗るためであった。ところが天使はここで言った。死の象徴である墓の中にイエスはいない。それは実は天使の言葉ではなくて、それはイエス・キリストご自身の言葉にまでこの辿っていくことであります。辿っていくことができるものであります。天使はイエスの語った言葉へと導いていった存在だった。これから、まあ、次の週に読む24章の27節っていうか、ルカ福音書のですね、24章の方ではイエス様がこのエマオに向かう旅人たちのところにと一緒になって、で最後のところでイエス様は聖書を解き明かされたということが書いてあります。そう書いてあります。多分そういう中にはいくつもの聖書があったと思うのですけれども、この詩編103編、先ほど読んでいただきました詩編103編の3節から4節のところにはですね、詩編にこういう言葉がすでにこう書いてあったわけでありますね。つまりこの詩編に、主は私たちの罪を許し、病をすべて癒し、命を墓から贖い出してくださる、命を墓から贖い出してくださるという、そういう言葉が、まあ、あったと、まあ、そのイエス様がこの解き明かされた言葉の中にの一つ、他にももちろんイザヤ書53章であるとかですね、あったと思う、いろいろあったと思うんですけども考えられますね。そしてここのこのイエス様の言われた言葉を思い出しなさいという、この思い出すというこの言葉は、このルカ福音書の23章ですでに我々が見たこの十字架の場面で、犯罪人の一人がイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと願った、その思い出してくださいという言葉と同じなんです。主イエスは悔い改めたこの犯罪人の一人を、まあ、直ちに、まあ、受け入れた。イエスは言った、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。つまり思い出すというのは、頭の中でその記憶をこの蘇らせることでだけでなくて、実はその言葉がその語った人との人格的な関係がこのそこにこの途切れていかない、途切れないとか、思い起こすということはその人をちゃんと受け止めているという意味ですよね。思い起こすっていう、もちろん我々は記憶の中でそのことを頭に考えるということだ、そういう段階のこともあるかと思うんですけど、ここで犯罪人が私を思い出してくださいと言った時には、ただ名前を記憶するとか顔を覚えてるとかということじゃないと思うんですよ。犯罪人もやっぱり自分の存在を受け止めてほしいという、そういう願いを持ったんでしょう、イエス様に対して。そしたらイエス様は、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた、あなたの存在は神の国にいるというふうに言ったわけですよ。ルカ福音書ではこの この墓の中に墓の方に話を戻しますと、ルカ福音書の場合はですね、墓の中にイエス様はいなかったんですよ。ところが、この後ですね、エマオに向かう弟子たちに自らを表す、自らを顕現するという仕方でイエス様はご自身を表されたということが、これは来週のところに書いてあります。ところがこのマタイ福音書では婦人たちがこの墓を立ち去ってですね、そして弟子たちに伝えるために道を急いで行った、急いだ。で、実はその途上で弟子たちのところに行く、その途上で婦人たちの行く手に立ってよみがえりのイエスが声をかけた、平安あれ。これは語訳ですけどね、ごきげんようっていう訳っていうか、おはようとかこんにちはっていう訳ももちろんできるんですけど、私はこの平安あれっていう語訳がいいんではないかなというふうに思いますよね。確かにこれは挨拶の言葉だって、例えばシャロームっていう言葉ですよね、これギリシャ語に訳されておりますけども、平安あれ、多分いろいろ不安であって驚きの中にある婦人たちに対しておはよう、ご機嫌いかがですかっていう、そういうニュアンスではないと思いますよ。平安あれといったようなニュアンスだったと私は思います。で、実はその婦人たちが弟子たちのところに帰るその途上で、このよみがえりのイエス様がこの婦人たちの前に立ってですね、この声をかけた、行く手に立ってイエス様が声をかけたと書いた。婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。そして主は言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになると言った。これマタイ福音書ですよ。ルカ福音書は先ほど言ったように墓の中にはイエス様はいなかった、ただそれだけ書いてある。ところがマタイ福音書はその途上で弟子たちに会ったと書いてあるんですよ。じゃあヨハネ福音書はどうだ。ヨハネ福音書はですね、ここにこの、あ、そうですよ、ちょっと飛ばしました、すみません。ヨハネ福音書はですね、この墓の中でですよ、よみがえりのキリストが婦人たちに声をかけたと書いてあるんですよ。後ろから婦人たちがこちらの方を向いたとすると、後ろの方によみがえりの主がいた。何と言ったか、マリアよって言ったんですよ。墓の中でよみがえりの主はマリアに声をかけたと書いてあるんですよ。墓の中で出会ってんじゃないですか。ヨハネ福音書では、マタイ福音書では途上で出会ってんじゃないですか。ルカ福音書はそのことを書いていないんだ。24章の方に行って出会ったということが書いてある。マタイ福音書ではですよね、イエス様の足にこうすがりついたというみたいなことが書いてあるんじゃないですか。ヨハネ福音書でもそうですよ、マリアに対して。マリアが、マリアは振り返って見たわけじゃないですか、イエス様。しかしいずれもですね、このマタイ伝の方ではの言葉を言えば、私の足に取りすがるという言葉、いわば生前のイエスに引き戻すことじゃないですか、その関係を。しかしそうじゃないんだと。大事なことは、あなた方が弟子たちのところへ行ってガリラに行くように言いなさい、そこで私はあなたに会うことに、私に会うことになると、そう言われた。つまりこれはよみがえりのキリストに どの場所で会うか、どういうところで会うかという問題ではないんだと。よみがえりのキリストにどういう形で出会うか、どういう場所で出会うかということではなくて、出会うということが大事だ。ここに、そしてその出会うということはどういうことなんだろうか。ルカ福音書では先ほど言ったように24章で出会うことになっている、このエマオの登場にそのことが一つ表れている。しかし弟子たちのことは、その12人の弟子たちのことは書いていない。しかし大事なことはそういうことではなくて、生前のイエスにまた再び会うというようなことではなくて、よみがえりのキリストに会うということでしょう、大事なことは。そしてそのことを、ここでの天使はですね、このイエス様の言葉を思い出すようにと言ったということです。ですから、すでにある意味でイエス様の語った言葉を思い出すことにができたんですよ。ルカ福音書はイエス様の姿は見えなかったんだけれども、イエス様の言葉を思い出すということがこの婦人たちにはできた、思い出したと書いてある。それはどういうことなんだろうか。イエス様の言葉はですね、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架に使われる、三日目に復活することになっている、そのことを思い出しなさい。弟子、婦人たちを思い出したんだ。ここで注目したいのは必ずという言葉ですよね。必ず十字架につけられる、必ず三日目に復活することになっているという、必ず罪人の手に渡され、必ず十字架につけられ、必ず三日目に復活することになっている、この動詞は全て受け身形で書かれている。つまりこれは必ずそうなっている、復活させられることになっている、それは神の定めなんだという意味ですよ。神の力によってそうさせられていくんだという意味です。聖書が言わんとするニュアンスは、これは神の決定なんだ、神の定めなんだ。婦人たちはイエス様が語られた言葉というものは単なる作り話ではなく、いつも真実であったということを、ガリラヤの時代からずっと一緒にイエス様に従ってきて、この婦人たちには分かっていたんだ、イエス様が言われる言葉は確かなことだということを受け入れることができた、受け入れていた、体験的に知っていた。3日目に復活させられることになっているとの言葉を婦人たちが思い出した。婦人たちはそれを受け入れることができた。神の言葉が婦人たちを復活の主に導いた。その時婦人たちは復活の主に出会ったのであった。この世を超えた、全くそれは新しい経験であった。神の言葉、言葉というものは人格を持っている、そうですよね。子供の言った言葉ならば、私は1000万円を持ってますなんて子供が言ったって、そんなことを誰も信じないじゃないですか。しかし本当の大金持ちが1000万を持ってますと、あ、そうですねって信じるんじゃないですか。言葉というのは単なる言葉ではなくて、誰が言ってるのか。言葉はですから、その人の人格と結びついているものとして理解されなきゃならない。ここで語っているイエス様の言葉、私は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして必ず三日目に復活することに定められているんだといった、このイエス様の言葉、それは真実であった、あるんだ。そのことが忘れていたけれども、この婦人たちは、あ、そのことが、イエス様が言った言葉が本当に事実となってここにあるんだなということを思い出した。これが聖書が、婦人たちはこの言葉を思い出したという意味ですよ。つまりここで、この墓の腹の誰もいない この空の墓の中で、つまりよみがえりのキリストの言葉に婦人たちは出会うことによって復活のキリストに出会ってるんだということです。これがマタイ福音書とかヨハネ福音書と違う点じゃないですか。じゃあ権限はなかったのかというと、24章の方にそれは権限は明らかにされていることで、いくことですよね。つまりこの世を超えたそれは全く新しい経験だった。今まで経験したことのない、生前のイエスにおいて経験しているようなこととは全く違う新しい経験だったということです。イエス・キリストは死と罪の象徴である墓を空とされた。天使はなぜあなた方は生きた方を死者の中に探すのかと言っている。イエス・キリストはここにはおられない、墓の中にはおられない、死の世界にはおられない、生きた方なんだ。そういうところから新しい存在と変えられた方なんだ。柳原忠男の中間にはこんな言葉が書いてありました。イエスの十字架は我らの罪の証拠であり、イエスの復活は我らの罪の許された証拠である。そして聖書の言葉が引用されています。ロマ書4章の25節、イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。人間の罪のために死に渡され、そしてこれが罪の許しということですね。私たちが義とされるために復活させられたのです。その十字架と復活というのはそういう形で結びついているということですよね。十字架なしに復活はないし、復活なしに十字架は意味を持ってこないんですよ。我々は十字架だけを信じてるんじゃないんですよ。罪が許されたということだけを信じてるわけじゃないんですよ。ここで聖書がロマ書4章25節に書いているように、確かに私たちの罪のために十字架の死に渡された、それだけではない、私たちが義とされるために、新しい命に私たちが生きていくために復活させられたのだと。だから復活を強調するということはですね、私たちがいかにキリストの命を受けて生きていくかという、そういう問題に関わってくるんですよ。で、この十字架と復活というのはそういう形で深く結び合っているということなんですよね。分断されてはならないんですよ。例えば日本の宗教はどうですか。死んだら天国に行くっていうんじゃないですか。そういうなんか、そういう神話があるじゃないですか。言われてるんじゃないですか。信じてる人もいるかもしれません。しかし聖書はそう言ってないんですよ。そういうところから何が生まれてくるか。ただ死んだら天国に行くんだ。行けるんだ。じゃあこの世では何やってもいいのか。そういうことになってくるんじゃない。それがそこから何が生まれてくるんでしょうか。聖書は罪の許しということと新しい命ということと深く結びつけてますよね。つまりこの世で我々が罪の許しを受けなきゃならない、そういうものだ。そしてその罪が許されて新しい命に生かされていくんだ。それは死にあってこの人生においてそうなんだということをイエス様は、聖書は明らかにしている。まさに我らの救いのために計りたもう神の経輪はなんと大きく正しくかつ愛に満ちていることだろう。イエスは神に立てられ、我らの義と聖と贖いとになりたもうたのだ。聖書は死んだ後の話だけしてるんじゃないんですよ。あれこの世のことだけを話してんでもないんですよ。この世とかの世、ある意味でこの世にあいても死に臨んでも、まさにそういうことを貫いてイエス様は主であるということを語っている。イエス・キリストは今もこの言葉を持って私たちに語りかけ、永遠の贖いの技を行ってくださる存在である。 ヨハネ黙示録の著者ヨハネは教会への迫害のために捕らえられてパトモスという島に流されていたと書いています。そこでアジアの7つの教会に、迫害の中にあった教会に手紙を書いたのがヨハネ黙示録の手紙ですよね。で、初めの方にこういうことが書いてあるんです。ヨハネはよみがえの主キリストとの霊的な深い交わりの中にあって、その方を見ると、このイエス様を見ると、私はその足元に倒れて死んだようになった。このするとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、身をよよ限りなく生きて、死と読みの鍵を持っている。見たこと、今あること、今後起ころうとすることを書き留めよ。私は最初のものにして最後のもの。はじめであり終わりであるっていう言葉ですよ、これ。アルファでありオメガであるっていう言葉ですよ。キリストはこの歴史のはじめにおられ、またこの歴史の究極の終わりにおられる方なんだ。人間の生と死の究極におられる方なんだ。まさにそういう方として、イエス・キリストは私たちのうちに十字架の姿、よみがえの姿を表してくださったんだな。このこと、このイエス・キリストを信じていくということが我々の信仰じゃないですか。ヨハネも罪の許しを与えられ、ですからこの時ですね、イエス様が、その方は右手を私の上に置いて、右手をですね、私の肩の上に置いてですね、このことを言ったと書いてます。この肩の上に、ヨハネの上に手を置いたっていう、イエス様が我々の上に手を置いて、私は始めであり終わりであるって言ってんじゃないですか。これを信じるのが信仰ですよ。だからこの迫害の中にあったヨハネ、パトモス島に逃されていたヨハネが、このヨハネ黙示録を書き続けようとイエス様が命じたんじゃないですか。見たこと、今あること、今後起ころうとすることを書き留めよう。これがヨハネの、パトモス島のヨハネの使命となったんですよ。我々も同じじゃないですか。我々にもやっぱりこの世の中にあって、この世にあって、それぞれに与えられている使命があると思うんですよ。何していいか私分かんないな、そういう人もいるかもしれない。しかし我々の周りには苦しんでいる人もいれば、悲しんでいる人もいれば、助けを必要としている人たくさんいるじゃないですか。それぞれの使命は神から与えられていると思います。まさに罪の許しを与えられ、こういうものであっても罪の許しを与えられ、そしてキリストの復活の命に満たされて、その命をもって神の使命のために生きていけっていう、我々の肩の上に手を置いてイエス様は言ってるんじゃないですか。私たちも今週この神に仕え、人々に仕えていく、それぞれ小さい技かもしれません。しかしそういう技を今週もまた続けていきたいのであります。お祈りいたします。